さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドロシー・リンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。お久しぶりです。
お願いします。
お願いします。さあ、なんかいつもは夜中に撮ってるんですけど、まあ夜中って言っちゃ夜中なんですけど、いつもだいたい10時11時とかそんぐらいに撮ったりするんで、
うん、
なんかもっと暗いところで撮ってるんですけど、
今もなかなか夜ですけどね。
そう、夜中の8時15分
めちゃめちゃ明るい
だから多分 YouTube 見てる人はちょっといつもとなんか雰囲気が違うのかなっていう、
めちゃめちゃ明るい
風に
外が
ね。カーニーは夏場は本当9時半とかになってきてやっと日が落ちるような感じなんで、ちょっとだけ今日は明るいかもしれないですけど、まあまあそこら辺はちょっと気にせず聞いてもらえればって感じです。
はい、
アンケートを取ったんですよ私。
ほう。
インスタグラムの方で、
はい、
それの内容がこれはまあなんか友達となんか話してた時かな、
うん、
おやきとこきっていうワードが出てきて、
うん、
ああそういえば使ってたわみたいな感じで話してたんだけど、
は
あ
は
あ、いやでも最近の子って知ってるのかなって思って、
まあ知ってはいるでしょ
とか家にあるのかなと思って、
あ
それでこそ最近、21期生と呼ばれる、まあ今年度来た新しい新入生がこの UNK に来た日本人学生が何人かいて、
はい、
でその子たちは自分4つ離れてるんで、
うん、
でもそっか4つ離れてた、だから2002年生まれですよね。
4つしか離れてないねんで。
え、何？いやでもさ、高校
僕と君は何個離れてるん
ですか？いやだからさ、それでもあるし、だからやっぱ4つ離れてると結構違う部分もあるかなっていうので、
まあそんな、まあまあまあ、
うん、でこの親機子機っていうのも、うん、家にあるところと多分ないところあるよなと思って、
いわゆる電話機っていうやつね、はい、
それがだからアンケートで家にあるないっていうアンケートを取ってみたんですよ、
はい、
そしたらまあ一応あるの方が多かったんですけど、
うん、
57% があるで 43% がないっていう結果で、
うん、
でまあ、あるに投票した人が42、ないに投票した人が31っていうような感じで、だから結構もうほぼほぼ半々ぐらいで、
まあでもそれが実家か今一人暮らしかっていうのにもよるでしょうね。
まあでも多分みんな実家の話をしてると思う多分。
嘘、一
人暮らしでさすがにそれはね、最初からそんな親気持ってるところ
だって家にって聞いたんでしょ。
家に来て聞いたよ。
実家にって言ったら結構あるの割合が増えたんじゃないですか。
いやそんなことない、わかるでしょそんぐらい
いや
さすがに。そうだからもうほぼほぼ半々ぐらいで、持ってる人は持ってる、持ってない人は持ってないっていうような感じで、
うん、
まあでもそうか、まあでもいらんちゃいらんよね別に。もう
そうね、いらないっすね。
だからあれが小学校の頃とかさ、あれあったでしょ、小学校の学年の
連絡網、ね、
連絡網ってやつ、はい、で誰々は誰々に回さなきゃいけないみたいなあったじゃん。
あったあった。
あそこで俺らの代の時に何人か090から始まる人がいたりとかしたの。
そうなんや。
そうでも基本的には市外局番から、うちはまあ0123なんだけど、
うん、
そこから始まる子ばっかだった。
フリーダイヤル、
それ0120。あたまに間違っちゃうんだよね、0120って言っちゃって0123から始まるんだけど、そうだからそれでたまにいるけど、うん、もう多分最近の子っていう言い方もあれだけど、
うん、
多分今もう少ないんじゃないのかね、その連絡網の。
まあいらないよね、家に電話が
ってことだよね。だから
携帯あるから、
うん、
でもまだ日本って結構古い文化残ってるじゃないですか、
うん、ファックスとか
わけのわからん
残ってる、ね、
うちは、うん、なんでこの家結構変わってるんですけど、
うん、
その時に毎回電話引くんですよ、
うん、
で何でいるかって言ったらファックスがたまにこう来ることがあるんで、
うん、
だからまだその親機っていうのはいるからただ引いてるっていうだけです、
ね、うん、いやうちも親がその仕事の関係上そのファックスがあると便利っていうので使ってたけど、うん、いやもう今のご時世さ、ファックスなんかなくたってさ、
うん、いやもういつまでファックス使ってるのマジで
データ
日本はまだ使ってるんかな。
いやだじゃないの、ある程度
もうよくない、
大きい企業とかになればそりゃ多分使ってないと思うけど、
頭悪ない
ね、
もうそろそろ。
だってもうパソコンでデータなんか送れるじゃん
もう
今さ
外国人が一番びっくりするらしいね、
あ
日本に就職して、
あ
まだファックス使ってるみたいな。
とかあとハンコとかもでしょ。
そうそうそう、
うん、
まあ、ハンコはまあまあ別にあれやけど、
うん、でも言ったらこっちだったらもうあのメールとかさ普通にそれでさ、うん、電子上でサインできるじゃん、はいはいはい、だそれが日本はまだ残ってるから、うん、あのリモートワークにできない会社が多いっていうので、うん、結構なんか一時期問題になってて、いや俺も別にハンコとしての文化は別にいいはいいけど、うん、ねだからそういったまあ良くも悪くも遅れてるところがね日本は結構あって、そうだから親帰国期結構そう知ってる人と知らない人分かる、まあ、知ってはいるけど、うん、その家にないっていう家庭がやっぱ多くて、うん、まあそっかーって、まあ、前 のフロッピーディスクに続いてなんかちょっと気になったことがあったんで、
あなるほど、
それもちょっと、はい、アンケートを取ってみたっていう、
まあ、ほとんどなることないですけどね家の電話なんかもう、
ああまあそうかな、うん、うん、そうなんですよということがあったんでちょっと話してみました、
はい、
最近あのこれそれこそ一本前の動画かな、うん、あのコンジャリング、
はいはい、
資料館について喋った動画があると思うんですけど、うん、それまあその中で、1970年代後半、うん、80年代前半ぐらいの話で、
うん、
その中でそのウォーレン夫妻っていう人が使ってた、
うん、
あのカメラが出て
あったね、
出てきて
ちっちゃいカメラね、
ちっちゃいカメラ、
スパイカメラっていう、
あれがもう欲しくて欲しくてい
いねあれ、
ずっと探してるんだけど、うん、全然見当たらなくて、見当たらなくて、
なんか多分なんか人に聞いたら、
うん、
言われるというか、一応ミノルタの形やと、
そうそう、だからもうそれこそ俺がもう欲しなんかそれのまずカメラが、ワンテンフィルムとかワンテンカメラって呼ばれるの、
110ミリのね、
そう110カメラっていう風に言われてたりとか、あとポケットカメラっていう風に言われてたりするんで、うん、もしあれだったらぜひ皆さん調べてみてください、うん、それがなんかすっごい本当細くてちっちゃくて、
うん、
なんかコンパクトで可愛いフィルムカメラなんですよ。
めちゃめちゃ可愛いなあれ。
で、なんかあれちょっと欲しいなって思って、うん、で、それに似たようなのだったらコダックからとかミノルタから結構出たりするんだけども、うん、あれを見ちゃったから、
あれが欲しい、
ね。あれが欲しくて。
わかる。あれが欲しい、
ね。そう、それでいろいろ調べても出てこなくて、もういても立ってもいられなくなって、うん、そのまあ自分がフォトグラフィーマイナーっていう副専攻を取ってまして、うん、そこの仲良くさせてもらってるプロフェッサーがいて、
うん、
その人にもう急いでメールして。これ何って知ってるっていうのを送ったら、だから多分ミノルタだわって、うん、ただその型番までは分かんないっていうのを言われて、そうだから
日本、ね、
そう日本帰ったらそのフィルムカメラ専門店みたいなのがたくさんあるから、
二眼レフもちょっと調べて
なかった、データ言ってた
いや二眼レフが欲しいね今、いや
見た目は別にそんな今いいけどさ、うん、だってカメラ持ってるじゃん、まずミラーレスね
持ってる、
富士フィルムのカメラ持ってるじゃん、うん、あれですらあんまそんな持ち歩かないじゃん、いやもういいや、なんか旅行行くときに持ってくみたいな、いやもういいやめんどくさい持たないとか言うじゃん、あれで持ち歩かなかったら二眼なんてもう持ち歩かないよ、
いや
あんな
あれ持ち歩くかもせんで、
もうオブジェやんあんなん、ただの
いやいや見たのそんなことないですよ、
でも本当もあれもピンキリっちゃピンキリで高い、うん、高いのっていうかまあ結構30万とかするの結構多かった、
全然そんな高いのいらない、
うん、
もうなんか中古で、
うん、
まあ普通にまだ取れて
うん
ぐらいのやつであれば、
そう、う
ん、あれね、ええよな、
あれはまだ
日本、あのフィルムは何のフィルムなの、
知らない俺全然、
ちょっと調べてたから、
なんでだ、
調べて、
いやあれはだから俺らもっていうか俺授業で使ってないから二眼は、うん、その大判中判とか呼ばれるなんか昔ながらのでっかいカメラとか使ったりとかしたんだけど、うん、あれだけ使ってないから仕組みが分かんなくて。
何だっけ、ガリレオタイプみたいな、
ダゲレオタイプねそうそうそうそう、そういうのがあったりとかして、そうだからちょっとね日本帰ったら、まあそれ以外もなんかニコンのフィルムカメラとかが、
うん、
結構それこそ1万円するかしないかぐらいで買えたりとか、
うん、
買えてたから、だからちょっとフィルムカメラ1個ぐらいなんか
やっとか
でもいいかな
やっとフィルムカメラに手出そうとしたか、
だからこれがね、そうもうシゲさんとも言ってたんだけど、
うん、
フィルムカメラの授業取ったんですよ、
うん、
その本当にピンホールカメラって呼ばれる一番最初にできたカメラ、
昔ながらというかね、
そう、はい、それはもう段ボールで作れるようなカメラで、うん、そこから学んで暗室って呼ばれるそのダークルームね、
うん、
そこで現像の方法を学んでっていう、まあ、一から一応学んだわけなんですよ、うん、だからフィルムカメラは好きっちゃ好きなんですけど、
うん、
あの最近のなんかトレンドというか、
はいはい、
あの流行であの女子がこう新しい趣味を始めたいとか、
はい、
なんかちょっとレトロな写真を撮りたいっていうので、
うん、
フィルムカメラとかあと映るんですとかか、
うん、
あれを始めてる人結構多いじゃないですか、俺もあれだけには絶対なりたくなくてい
や別にそれにはなってないからええや
ん、いやだからそのなんかその流行の流れであ買ったんだねっていうふうに思われたくなくて、
いやならんでしょ、
それだけが俺もどうしても
元があるやん、
どうしても嫌で レトロな写真とか、うん、あのエモい写真とかもどうでもいいよ
なんかそういうあれですもんね、センスが欠如してますもんね。
いやまあ
なんかエモいっていうのあんまないでしょエモさとかいらんねん。
いらんよ、別にいらん、いらんし、
エモさしかいらんから俺らは。
いやエモいだからエモいって何って話だし、
うわエモいなみたいな。
だからね俺
だからあの、うん、映るんですとかで撮るカメラの画素数が許せないでしょ、
はいはい、えだからうん、なんかだからあれを撮ってうまい写真を撮れてるでしょ感を出してる人たちが
そうじゃない
とっていう人たちがあんま好きじゃない。
なる
別にあの味というか、うん、解像度が悪いのそれはもちろん昔のカメラだからね、のあの本当インスタントカメラだから、それはもう画質が悪くてしょうがないというか、そういうもんだって分かってるし、色味的にもああいう色が出るってのは分かってるけど、それを使って撮った写真すごいでしょ、そんな写真使ってる私おしゃれでしょみたいなのがちょっとダメでだいぶな偏見だけど、
うん、まあインスタに上げた価値なんで、
そうそうそう、だからそういう、そういう考えがちょっと
それを
ね、
じゃあだから本気でやればここまでできるよっていう違いを見せればいいやん。
うん、だから
お前らが適当に撮ってるただのなんていう感覚でエモいって言ってるやつとは違うぞっていう、はいはい、本気でこれで撮ってみたらこうやぞみたいな、本気のやつが、
はいはい、
っていう写真を出してみればいいや、
まあ、
じゃあそこでこう何が違うのかっていうのが、まあね、やっぱり出てくるんじゃないですか、やっぱり本気の人
ですよね、やっぱそうですよね。だからそれでこそだからフィルムカメラの現像の方法を学んだから、うん、だからどうやってそのね、あの黒いフィルムをその出して、
はい、
でそれを写真プリントに用紙に印刷するかみたいなのもやったから、うん、それを学んじゃうとやっぱりこうお店に持ってってじゃあこれ現像してください、うん、お願いします、で DVD とかの CD に焼かれて出るっていうのがねちょっとなんかね、
うん、
それだったら自分でやりたいなとか思っちゃうんだけど。
何暗室まで作ろうとする、
いやまあ学校にあるから、そう使おうと思えば全然使えるんだけど、あれめちゃくちゃ時間かかるんよ。
やろうな、
入るともう平気で4時間5時間とか経っちゃうから、うん、もうそこまで行ったらもう本当にダメだなと思うからある程度その見切りを決めてというか、
うん、
あれだけど、まあ、だから日本帰ったらちょっとフィルムカメラ安いから、うん、やっぱ今だから1個ぐらいちょっと買ってみようかなって思
います。いいじゃないですか、
思います。
はい、
もう1個だけちょっと言いたいことがあって、
はいどうぞ。
人生うまく
怖い入りが
こう
入りが怖い、
なんかもうめちゃくちゃこうお、なんかすごい順調に進む、なんかめちゃくちゃ全てうまくいくって時もあれば、
うん、
1個こううまくいかないとすっごいうまくいかない時ってあるじゃないですか。
僕あんまないですけど、
その最近ちょっと
あのね多分何を話そうとしてるか分かるんですけど、うん、君はそういうの多い
こう
正直
なんかうまくいく時はすごいこうどんどんってなんかこう物事進んでたりするんですけど、
うん、
こううまくいかないことが1個ハッってあるともうその後一気に全部ダメで、
うん、
それでこそ最近言うと、まあ、国際免許、まあ、自分日本の免許持ってないんで、
はい、
アメリカの免許を日本で使えるように国際免許を取得しようかなって思って、
うん、
それがめちゃくちゃ簡単に一応切り替えれるっていう、切り替えれるというか取得できるっていうので、うん、まあ、ここから片道45分50分ぐらいある町に行って切り替えなきゃいけないっていうので、うん、で片道45分50分ぐらいかけて行って、
うん、
でお願いしますって言ったら、いやこの免許証無理ですって言われて、
うん、
なんでって思ったら、そのエキスパイア、その期限が6ヶ月以内に切れるものは切り替えることできませんよっていうので、
それ以上ないとね、6ヶ月以上ないとできへんと。
でもしかしたらそれ言われるかもなって、多分いけるかもしれないけど、もしかしたら言われるかもなって思って、うん、もう更新してたんですよ俺、
うん、
でまだその現物はなくて、
うん、
仮面みたいな感じでその紙に書かれてるものを渡されて、それを持ってったんですよ、
はいはい、
そしたらそれじゃダメって、
うん、
そのプラスチックの現物がないとダメだよって言われて、はい、え片道45分50分ぐらいかけてここ来たんだからっていうのがあったり、
うん、
基本的にそのなんか免許関係なんですけど、
うん、
で DMV っていうその免許の更新だったりとか免許取得する場所に行くっていうので、
うん、
その免許更新しに行って、でそのアドレスを証明するためのあれが、あの証明書みたいなのが必要だよっていうので、
はい、
ですっかり忘れてそのこと。でまた通りに戻って、
うん、
とかあったりとか、 あと自分がその日本帰った時に免許の切り替えをしようと思って、うん、アメリカの免許日本の免許に切り替えるっていう、うん、結構安く済むしっていうのもあって、うん、でそれの今資料をいろいろ作ってる最中なんだけど、うん、だそのね免許の書き換えでその更新だったりとかその国際免許の関係上、はい、結構きついなっていう感じになってきたりとか、うん、こうなんかね
それね
この一個あってなると全部グググってなるよね。
でもまあ一言で言うなら、うん、容量悪いですね。
うーんそんなことないよやっぱりそんなことは
君容量が悪い本当にマジで容量悪い
そうなんですよ。だから本当にな
んかもう俺とかはさ、
うん、もう俺とかはさ、
はい、何
なんでしょうか
もうそのもうずっと言ってるやん君容量悪いって、まあ、俺からすると、
まあ、まあ少しね少し言われるたまに少し言われるぐらいかなな
んか、うん、その道筋立ててやんねんけど、
うん、
それは決してなんていうの最速の道じゃないんですよ、
うんうん、
君が立ててる道筋は、
うん、
何にしても全部そう、
はいはいはい、
で他の人からするといや、うん、これこうやってこうやったら正直2ステップぐらいでできんのに、うん、コウスケは5ステップ6ステップ踏もうとすんねん、
うんう
ん、それに対して、うん、でも自分はそれがしたいからもうそれでええねん。
そうそれでもう最初決めちゃったから、
言うこと聞かんのよ。
それで決めちゃったからもう自分からするとわざわざそのなんか変えてまですることが逆に面倒で
全く意味がわからん
ってなるから
マジで言っちゃうやんみたいな、うん、これしたら1時間以内に終わんのに、うん、お前5、6時間しようとしてんでみたいなあ全然わからん全然わからんってなる。
たまーにねたまーにあるねそういうのが
ずっと
たまーに
ずっと、ね、
そうなんですよ。だからちょっとまあ日本帰った時にそのまあいろいろなんかやらなきゃいけない事務的なことが残ってたりとかして、だからそれがうまく進むかなっていう、うん、こっちでいろいろちょっとやってはいるんですけど、だからそれがちょっと難しいな、なんかうまくいかないときうまくいかないなっていうお話でございます
はい、
はい、
どんまい
本当ですよ。ではそしたら今日のちょっと本題に入ろうかなって思うんですけど、ちょっと難しいです今回のトピック。
いやいやそんな難しいこと喋りたくない。
ちょっとだけねちょっとだけ難しいです、はい。まあ、LGBTQIA についての話をしようかなって思います。まあちょっと前もう3週間ぐらい前になるかな、日本の、まあ、自民党のこれは何か会議なのかな、一応性的マイノリティの人たちへの理解促進のための法案審査っていうと会議というかその場所で、まあ差別的発言があったと、差別発言があったと、うんっていうのでこの取り上げられてて、でそれが LGBTQIA の方々に対しての差別発言っていうので取り上げられてて、
はい、
だからまあ今回はそのそれに対する意見であったりとか、
はい、
まあ、アメリカはこうだよねとかこの場合ってどうなんだろうねっていうような話をちょっとできていけたらなって思います、
はい。
でこの自民党の山谷恵理子さんっていう方が、うん、
女の人ね、
うん、はい、この人が発言したことがちょっと問題になっていて、
うん、
まあ何を発言したかというと、うん、まあその LGBTQ はこうでこうでこうでって言って、最終的に道徳的にまず LGBTQ は認められない。
それは 何に対して認められないってことですか。
多分その、一応多分これオリンピックが近いとか、
はい、
そういったようなこともあって、例えばその事例で出てたのはオリンピック、例えばじゃあ、体は男性、生物学的に言うと男性、うん、でも心は女性って言ってる人が、じゃあ、女性の種目に出てもいいのかとか、
あ、
そういうこと、ね、そういうようななんかいろいろ事例があって、
はい、
だからまあ LGBTQ っていうのは道徳的に認められないとか、あと人間は生物学上種の保存をしなければならず、うん、LGBT はそれに背くものっていうような発言があって、これがなんかちょっと炎上というか、
はい、
ちょっとボッと燃えちゃって、
道徳的に認められないんですか
ね。だからこのね、この人間は生物学上種の保存をしなければならずっていうのは、
うん、
まあ、うん、難しいよね。事実っちゃ事実なのかもしれないし、
まあ、まあそうな
ん
でしょうけど、
うん、でも一応こんなことがあって、いやいやそれは違うでしょっていうので結構ブワッて燃えたりとかしたんですけど、だそれでこそさっき言ったそのオリンピックの件、例えばその体は男性でも心は女性って言ってる人が、じゃ女性の種目に参加していいのかっていうような、
チートですよね。
だここが問題なのよね。そのチートっていうのもその LGBTQ からしたらの人からしたらどうなんだろうね。ただ、
うん、
これでちょっといろいろ話して、しげさんとお前軽く話したのが、
はい、
じゃあ体は男性、心は女性って言ってる人が、うん、じゃあ女子風呂に入っていいんかっていうところだよね、
うん、
多分入ったら、捕まるというか 通報されるというか、
そうね、
うん、っていう問題になると思う、うん、い
くらそれは、うん、もう生物学的な性別、え合ってる今、
生物学的な性別、うん、
って統一すればいいんじゃないですか。
だからそこは が LGBTQ の人からすると問題なんでしょ。
自分そこはもうしゃあないやんって言わなあかんのじゃん。
だからそこ、
ね、オリンピックとかそれに関しては、
うん、そこよね問題は。
だからその何性的指向じゃないですか、
うん、
LGBTQ っていうのは、うん、そこはまあ一回置いといてそうはもう分かりました、うん、一回置いときますけど、うん、オリンピックとか競技に関してはちょ生物学的な性別でいいですかっていうふうにすればいいんじゃない、うん、
まあ、オリンピックに関してはオリンピックとか、まあ、そのスポーツに関してはっていう、そうだからここがちょっと難しくてとか、あと、日本だったらカップル割引とかあったりするじゃないですか。遊園地にカップルで行くと割引になりますよ、うん、はいはい。で前なんかもちょっと問題になってたのが、ゲイのカップルの方がそこに行った時に、はい、私たちカップルですっていう風に言ったら、うん、いやいやそれは違うでしょっていうので、はあはあ、ちょっとなんか問題になったらしくて、はあ、とかなんかこんなような感じでまだ日本はちょっとね遅れてるというか、うん、そういったようなところもあって、アメリカはそれに比べると、まあ、結構こうオープンだしみんなこう、うん、何許容してるというかある程度こう広いというか、
うん、
そうだから、ね、この日本でのこれをどうするのがいいのかなっていうか
難しい何に対してですか。
だからそれこそ、うん、だからさっき の, そのお風呂の件もそうだし、
もう風呂はもうしゃあないや
とか、まあ、だから今後多分その、まあ、
トイレとかもってことでしょ。
そう、うん、それもそうだし、まあ、オリンピックが今後あったりとか、まあ、アメリカ人とか外国人が結構日本に入ってくる機会が増えてるっていうのもあって、うん、だタトゥーであったりとか、はい、多分そこら辺の考え方も、まあ、ある程度日本の文化として残してこものは残しておいて、
うん、
こうグローバル化というかある程度こう世界に共通するものは取り入れなきゃいけないっていうところを考えると、
うん、
この LGBTQ ね、
うん、だってアメリカでも、
うん、
まあ男女別のトイレやったら、
うん、
多分女性は
生物学的に
女性は女便所使ってますよね、うん、
でも前さ、うん、映画館行った時にさ、
はい、
2人カップルの人がいたじゃん、
うん、
で片方は見た目を男性っぽくて、
うん、
片方は見た目女性っぽかった人がいたじゃないですか、
うん、
あの2人両方とも女子トイレ入ってたじゃないですか、
うん、
分かんないだから
女性やったんでしょうね。
分かんだからそこは分かんないじゃん、うん、でもも
うむずいってこれむずいって
これば
っかりは、
うん、ねえ
だからもうどっちも入れる、もう男女兼用にすればいいやん全部。じゃあ便所、うん、
とかその人たちだけ用とか、
うん、だけ用ってなったらまたちょっとあれになってくるからさ、
うん、だからあのトイレのマークも結構変わってたりとかする場所があって、
そう、
あの男性女性でその半分片方がスカートになってて片方は普通に男性の足になってるとかっていうような、う
ん、
はい、もう
全部それでいいやん。じゃあ、
うん、
あかんの。
いや分かんない。
でまた女性からすると
そう男性が入ってきて、いや
ちょっととかなるんでしょ。
男性からしても逆、女性がいやそなんかみたいな、
そこはもうなんとかしましょうよ
っていうのをちょっとこう、促進するというか、うん、こう頑張ろうよっていう会議があって日本で、はいはい、それでのこういった発言があったっていうようなことがあったんで ねちょっと日本は多分こういったところで言うと遅れてると思うんで、
どうなんですかね世界的に見ても。
アメリカで言ったらもう普通にいるじゃないですか、学校内でも。
いますね。
飲みに行ったりとかしても
いますね。
でもう何とも思わないというか、
なんとも思わないですね普通
なんだろう、またいたというか、
なんなら今めっちゃ多いしね。
あー確かにそうだそれのことも話さないとね。そうだそうだそうだ、
今めっちゃ多いっていうこのあれもあれかもしれないけど、
うん、今が一応アメリカでいう LGBTQ プライド月間というかプライドマンスっていうので
6月がね、
うんうん、なんで6月にこれがあるのかっていうのは分からないけど、
知らん。
まあ言ったら LGBTQ を、なんて言うんだ、
強化月間みたいなな
んて言うんだろうね。そう、みんな、ね、みんな知ろうよみたいな、
うん
うん、こんなことがあるからみんなも学ぼうよみたいな、うん、っていう月間に一応なってて、
うん、
だから学校内でもなんかフラグ立てたりとか、
そうね、レインボーの、
うん
うん、
とかあったりとかして、 まあ、見る機会は結構多かったりするけど、うん、もう本当なんだろう、何も思わないというか
いい意味でね、いい意味で何も思わない、
うんうん、
はい、こんなむずい話を持ってくんなまあいいんじゃないですか。でも別にね、男女兼用になろうが、
うん、
まあ風呂はねさすがにちょっとあれやけど、
まあこっちはさ、そもそもそのなんか大浴場にみんなで風呂入るみたいな文化がないから、うん、そこら辺は考えなくていいのかもしれないけど、
混浴に行けばいいんじゃない。
ああそうね、
うん、あるとこあるでしょ多分、
うんうんうんうん、
し、まあ、スポーツはねやっぱり、
うん、もろに大学
ってさ、
大学さがね、
ナジャとかがさ
、はい、
女子競技に出てたとするじゃないですか。そ
うです、もう死ぬよね、
チートやん、
うん、
マジで、
うん、
ちょそれはさすがにってなるでしょ。じゃあ差別やって、いやちゃうちゃうちゃうみたいな、
だからそこが難しい、だからそう
なの、それはちゃうわってなるやろさすがに、無理やろそれは、
この
誰も勝てへん、ナッパやんあれドラゴンボールのあれ無理やって、うん、でもタトゥーとかもそうやんね、うん、日本はね、
うんうん、あんまりいい、だからそれこそまあ温泉、うん、まあ、最近でこそちょっとずつ変わってきている場所はあるらしいけど、うん、まああんまりやっぱ認められてないというか、
タトゥーはなんか一回話したことあったね。
それは結局ボツになりました。
あれそうやったっけ？
そう、そのタトゥーに関してあれも喋ったの、アジアンヘイトのことについてその2つを軽く喋ったんだけど、アジアンヘイトがあまりにもちょっとでかくなりすぎて、
うんうん、
あやばいこれはちょっと
取り直す
か、ちょっと1本取り直すか、
ね、はいはい、
っていうので取り直したから、うん、まあ、次多分その辺タトゥーに関しては取ってもいいかもしれない。
じゃあタトゥーについて喋りますか、
うん、
はい、
だからまあね、この LGBTQ に関しては、まあ、どこにたどり着くんかっていう話にはなってくるんだけど、
むずい、
うん、まあ
分からん、
皆さんもまあちょっとし調べてみるなり、うん、ただこれ
逆にどう思ってるんやろね、そのアメリカの人とか、
うん、
その日本もそうやけど、
うん、
なんか行きにくいなって思ってるのか、例えばその風呂行きたいのにとか、
うん、はい
はい、な分からへん、
日本はね、
うん、
確かに
どないしたいみたいな、
アメリカはまだね、うん、ある程度みんな分かってるし、いやその人はその人だからっていうような
感じだから、うん、じゃあその人らに合わせたとして、
うん、
じゃあどっちでもいいですよ、トイレもどっちでもいいですよとか、うん、風呂もどっちでもいいですよってなれば、うん、他の人がいやそれは嫌やじゃないけどさ、
うん、
そういう声も出てくるわけじゃないですか、
まあまあまあ、
じゃあもうゴールないやんってなってくるじゃないですか
まあね、うんうんうん、
分からん、だから分かる
だからまあちょっとまあ皆さんもそしたらいろいろ考えてみてください、うん、Facebook とかもし登録されてる方であれば、あの性別選択するところを見てもらえると分かるんですけど、50何種類その出てくるんで、
うん、いやそんな出てくるの、
出てくる、
知らんかった、
すごいよもうね本当分からないの、その中性っていうのがあったりとか、うん、無性っていうその性別がないっていうのが出てきたりとか、うん、もうなんか本当にわけ分からないのたくさん出てきたりするんで、うん、興味ある方ぜひ調べてみてください。でまあ、日本に帰った後の話になってくるんですけど、
うん、
うちの兄がこれすごい詳しいんですよこういうの。
へ
え。もともと大学で卒論がこれなのかな、わかんないけど、
うん、
結構なんかこういう系について調べてたとかあったりするんで、
うん、
だから一緒に撮ろうかなポッドキャスト、うちの兄
と、あお兄ちゃんと
これについてどういったことなのかっていうの
を教えてもらってください。
そうね了解です。まあてな感じで、どうしたら今回はエンディングに行きたいと思います。さあどうぞ。もう今ね、あれがないんですよね、ストックがないんですよね。
続けてもう一本だね、
もう一本撮りますか。
はい、
だからタトゥーについてちょっと喋るっていうので、
はい、
頑張って一本撮りますか、はい、では、まあ、このエピソードを皆さんご視聴いただきありがとうございます。ご意見ご感想トークテーマはドルリンポッドキャスト @gmail まで、ご連絡いただくか、インスタグラムと TikTok でドルリンポッドキャストと検索していただき DM までよろしくお願いします。インスタグラムと TikTok ではポッドキャストの切り抜きや日々の写真を上げておりますので、フォローと、ハッシュタグドロリンでシェアしていただけると嬉しいです。次回のポッドキャストも楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。